皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
何もせぬことも勤労感謝の日、何もせぬことも勤労感謝の日、京極塗装。
今日11月23日は勤労感謝の日です。これぞ勤労感謝の日という俳句ですね
そうですね
そういえば昨日22日は小雪、雪が降り始める季節となりました。
温暖な九州に住んでいるとあまりピンときませんが、北国の山間部では雪が降り始めているところもあります。
そして受験生の皆さんは受験を控え頑張っている最中ですね。
はい、大学入試では推薦入試や栄養試験など今まさに行われているところです。
ということは体調面にも十分気をつけなければいけませんよね。
そうですね、特にインフルエンザ対策は重要です。財津さん、今年インフルエンザの予防接種は終わりました？
もちろんです。仕事柄インフルエンザにかかるわけにはいかないですから。
さすがです。
はい、
スバルでも全講師全職員が予防接種を受けるようにしています。また建物の出入り口にはアルコール消毒液も備えてあります。
ところで予防としてのマスクについてなんですが、日本ではマスクをつけることは当たり前ですよね。外国ではそうではないそうですね。
そのようですね、その理由をこのように聞いたことがあります。インフルエンザウイルスはとても小さい、だからマスクをすり抜けてしまうので効果がないのではというものです。
これは合理的な説明のような感じがしますけれども。
確かにそれは事実のようです、
はい、
でもちょっと感染経路を考えてみましょうか、
はい、
風邪をひくと咳やくしゃみが出ますね、その時口から出る飛沫、つまり小さな水分の粒にウイルスがくっついて空中を漂うことになるんです、
その飛沫からの感染も多いというわけですね。
その通りです。調査によるとウイルスの大きさは約 0.1 ミクロン、つまり1万分の1ミリメートルでとても小さいですが、飛沫は直径5ミクロン程度でウイルスの50倍にあたります。
この飛沫の大きさならマスクで捉えられるわけですね。
そうなんです、不織布の専用マスクですと効果があるようです。少なくともマスクを着用することで咳をした時にウイルスを含んだ飛沫を撒き散らす確率が減ることになりますので、他の人への感染がある程度抑えられると考えられます。
周りの人へうつすことは避けるべきですから、マスクでそれがある程度効果があるのならマスクをした方がいいですね。
そうですね、
はい、そういえば PM2.5 対応のマスクが売られていますが、 2.5 というのはひょっとして 2.5 ミクロンのことですか？
さすが財津さん、鋭い。 PM2.5 は微小粒子状の大きさが直径 2.5 ミクロン、飛沫は直径5ミクロン程度ですから、飛沫の半分くらいの大きさですね。
飛沫よりも小さい PM2.5 もマスクで対応できるのであれば、飛沫を自ら飛ばさないためにも、皆さん風邪をひいたら必ずマスクを着用しましょう。道子先生、他にもマスクの効用はありますか？
それは保湿効果です。ウイルスは細菌と異なり高い湿度に弱いので、湿度を高く保つためにマスクをすることが有用です。
室内で加湿器を使って湿度を保つのと同じですね。
その通りです。乾燥させないことが重要です。
なるほど。ではここで音楽をお届けします。井上園子で赤いマフラー。今週は冬に向けてインフルエンザ予防について伺っています。さて他の予防についてですが、定番の手洗い、うがい、 重要ですよね。
そうですね。やっぱりうがいと手洗いは欠かせませんが、あんまり徹底されていないように思います。
はい、
財津さん、手洗いするとき毎回どのくらいの時間かけてますか？
はい、時間ですか？
うん、
どのくらいですかね。石鹸をつけて、まあ、指を洗ってての日、いや意外と短いかもしれないですね。ま
あ、普通はね。
はい、
手洗いの効果が得られるためには目安として30秒、30秒くらいは必要だそうです。
はい、
特に指先、指と指の間、手首など洗い残しがないように意識して薬用石鹸で丁寧に洗いましょう。アルコール消毒剤はさらに効果的です。
ではこれから手を洗うときは 1,2,3 と数えながらやってみます。受験生の皆さんもインフルエンザの予防を万全にして勉強頑張ってくださいね。それではスバルインフォメーションです。12月1日日曜日は小学生の教科書力テストです。小学校の勉強は基本中の基本です。無料で教科書レベルの学力を診断します。受験者には大きな特典もあります。ぜひこの機会に受験しましょう。また12月7日土曜日は小学6年生最後の府中模試と小学5年生の中高一貫校模試です。ぜひチャレンジしましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。